今回はですね、神経パルスの続きなんですけれども、座骨神経についてお話をさせていただきたいと思います。座骨神経というと鍼治療とかアママッサージ指圧などをやっているとその座骨神経痛という、その症状名としてはよく耳にする部分で、治療対象としては比較的その扱う率が高いかもしれないですね。で、神経パルスについてはずっとお話をさせていただいていますけども、その何に効くかというのはまた機会を改めてということにしまして、基本的にどのあたりで針を刺したらばその通電が可能かということのということで、理解をしていただきたいと思うんですが、座骨神経の場合にはご存知のように総称としては非常に長いですね。教科書的には人体で最も長いその末梢神経ということになりますけれども、ですのでその走行の途中であればどこでも可能というふうになるわけですね。ですけども我々が試験的に患者さんにいろいろ試してみて、臨床的にその状態によって効果なる部分ですね、そのケースバイケースでどこら辺で侵入するかっていうのがいろいろあるわけなんですが、今おそらくいろんなところで話が出てくるのは梨状筋下行部での座骨神経への通電っていうのが比較的耳にする機会が多いんではないかと思うんですけども、梨状筋下行のところでのその座骨神経の通電っていうのが一番最初から行われていたわけではないんですね。その部分での通電が行われる前はもうちょっと末梢寄りのところで侵入をしています。当然先ほどお話したように走行途中であればどこでも可能ということになります。で、今回その座骨神経ということですので、総腓骨神経とか脛骨神経分かれてしまった後のものは置いといたとして、その臀部から、大腿のあたりですね、大腿高側部というところでの通電の方法についてお話をしたいと思います。で、まず座骨神経の走行のイメージなんですけれども、患者さんなり練習相手の人が腹臥になってるとします。腹臥が一番通電しやすいということになりますので、腹臥ね、今話しました通電しやすいというのは、姿勢の問題とあと侵入の体勢の問題と考えて、そういう意味でしやすいということです。場合によっては側臥の方がいいこともあります。で、仮に腹臥とします。うつ伏せの状態ですね。で、この状態で大体、その言葉としては梨状筋下行というところから座骨神経がその外の方ですね、その仙骨神経層なりから出来上がってきたものがその後方ですねの方、臀部のに顔を出すと。で、そこで大臀筋の下を走行して、大腿の方に降りてくる。で、そして、座骨結節の外側を通って、大腿二頭筋、半腱半膜腰筋の岸部ですね、座骨結節のところでその筋と大腿骨の間の方前側に入って、そしてさらに下方に下って大腿二頭筋と半腱半膜腰筋の間の部分をまっすぐ膝関節の方に向かって下行していくという形になります。ですのでその梨状筋下行部からその大腿の高側あたりということで言いますと、一つは仙骨の外縁のあたり、もう一つは、座骨結節の外側、それからもう一つは、大腿二頭筋と半腱半膜腰筋の間の部分っていうのがその、侵入ポイントを選ぶときというか、場所設定の指標になる部分になります。患者さんなりのその症状とまた別にその侵入するときの場所設定の仕様ですね、仙骨の外縁から座骨結節の外縁外側ですね、それから半腱半膜と二頭筋の間です。で、 まずまあ一番こう簡単なところでいきますと、座骨結節の外縁ということになるんですが、腹外になっている場合ですね、多分というかまあ誤解イメージの中でこうミスがあるといけないんですけども、半腱半膜腰筋とそれから大腿二頭筋、低支部はまあ膝関節のよりも下になっていますけども、大腿骨と並行してはいないということなんですね。当然、大天守というのは体表から触りますから、その部分は確認できます。でそれから座骨結節っていうのも、これは骨の指標としてよく出てくる部分ですから、体表から触れると思います。ちょっと臀部の肉がたくさん乗ってる人ですと触りづらいということありますけども、大天守よりもさらに内側の方になってますね。その前列に近い方になります。経血でいくとその小腹とかいうのがあるあたりになりますけれども、かなりこう幅こう開きがあるんですね。ですので最初そのハムストリングスの基部、大腿二頭筋、半腱半膜腰筋の基部っていうのは大腿骨の上にと重なってませんので、座骨神経は大腿骨の後ろ側を走ってるっていうふうなことになりますけども、一番上から大腿骨に沿ってっていうことはありませんので、必ずその、座骨結節っていうのは一回触ってこう見つけといていただけると言いますね。その大天守を指標に大腿骨の走行をイメージするんではなくて、まず座骨結節を見つけると。でどうしてもこう大腿の拘束、電行ありますね、左右の電行ありますけども、それの中心のあたりというのを大まかに座骨結節っていうふうに決めてしまう場合があるんですけども、それだとちょっとやはり外側に行き過ぎている場合がありますので、必ずそのハムストリングスを大腿の拘束あたりで見つけて、見つけるというか、大腿二頭筋、半腱半膜腰筋の筋パルスのお話をした時に触診の方法はお伝えしたと思うんですが、それに基づいて、筋の基部の方へたどっていけばいいわけですね。で普通に触ってわかなかわかんなければ軽く膝関節の屈曲なりの運動をしていただいて、その大腿の屈筋が動くようなことをすれば、筋は見つかりますので、そのまま、体幹の方、骨盤の方に指をずらしていって大結節を見つけます。イメージしたよりもこう内側というか正中に近い方にある場合がありますので、しつこいようですけども確実に骨の部分を見つけるということが大事になります。でそうしますと、まず、あまり周辺のことは考えずに一箇所刺入の部位を試してみるとしますと、その座骨結節の骨が見つかったすぐ外側の部分で、腹外の場合にはベッドに対して垂直にですね、真下に向かって刺入をしていきます。でこの時に微妙なんですけども、座骨結節の方に寄りすぎるっていうか、半腱半膜ではなくて大腿二頭筋の基部の方に近づきすぎますと、二頭筋が動いてしまう場合があるんですね。大腿二頭筋が動いてしまいますと、当然その座骨神経の支配になりますので、筋パルスであったか神経パルスになってるかっていう区別がつかないので、そのあまり近づきすぎない。でかといって座骨結節の外縁から外へ行き過ぎしますと、またこれ座骨神経の走行から離れてしまって何も起こらない。で場合によっては外側抗筋が動いてしまう場合があります。大腿四頭筋の外側抗筋ですね。外側抗筋は思ったよりも大腿の外側を広く包んでますので、大腿の拘束のあたりで打ってるんだけども、屈筋ではなくて何か違うものが動いている場合には外側抗筋が収縮していることがありますから、あまり外行き過ぎてもいけないと。でもし少し外の座骨結節よりも外側へ侵入部位を持っていくときには、ただ外側に移動するんではなくて少し上方ですね、頭方、頭の方に侵入位置をずらすといいと思います。ただし上方に行くときに注意しなければいけないのは大臀筋 なんですね。大臀筋はまあその大きな筋肉でほぼどこに侵入をしてもよく動く筋肉ですので、できればそのこう針先だけを上の方に向けるようなですね、そういうつもりの方があの大臀筋などの収縮がなくて、まあ、座骨神経に通電できると思います。それで、まあ、治療の時もそうなんですけども、座骨神経の場合にはあの大きいですので、その、まあ、針が直撃するわけではないんですけども、響きがこうこれまでやってきた神経よりもはっきり出ることがね、その響きというか、いわゆる筋肉などに針を打った時の響きというのではなくって、神経が刺激されたことによって起きる、まあ、刺激感ですね。これは結構足底の方まで響いてしまったり、側背だったりとか強烈な響きが出ることがありますので、侵入はあの慣れてこないうちはあまりこういきなりというか一気にですね、侵入しない方がいいと思います。その患者さんに慣れてくればこの深さまでは OK で、ここからそろそろその当たる可能性がある、そばに可能性があるということでスピードを落とせばいいと思うんですが、その患者さんの目安、あるいは術者の方がまだテクニック的にうまくコントロール針をできないような場合にはゆっくり侵入した方がいいかと思いますね。で、座骨結節のその外側部分で侵入をすると、まあ、座骨神経流れます。で、最終的には座骨神経は頸骨神経、腓骨神経分かれていきますので、ここので通電して指標としては、まあ、ハムストリングスが動くことは当然なんですけども、場合によっては頸骨神経とか領域とか、まあ、腓骨神経領域どちらかへ電気信号が入っていって、で通電をすると下体の屈筋群が動くとか、あるいは、まあ、心筋群が動くとかっていうふうなことになります。で、これはあの座骨神経全体を通じて、まあ、梨状筋下行部でもこの座骨結節の外側でも大体のまあ高速で半径半膜腰筋と二頭筋の間でのこう侵入しての通電でも共通のことなんですが、あの最終的にその下体の頸骨神経領域の方に何かこう反応を起こしたい、あるいは腓骨神経領域に反応を起こしたいっていう時に、あのまあこう方法として一回侵入をした部分がですね、もし頸骨神経の方に電気が流れてしまっていたと、でも術者の方としては腓骨神経領域の方に本当は刺激を起こしたいとか通電をしたいっていうふうな場合には、その頸骨神経に流れてしまった場合には針先をやや外側に視針転向して通電し直すっていう方法があります。おおむねその頸骨神経領域に行くものと腓骨神経領域に行くものっていうのはもうすでにその座骨神経の中でこう走行が分かれているようですね。ですので、まあ、一本の座骨神経をイメージしたときに、より内側側が頸骨神経を担っていて、外側が腓骨神経っていうことになりますので、一回通電したものがその頸骨か腓骨かによってその次の動作ですね、目的とする場所に打つときの視針転向の方法が変わってきます。まあ、変わってくるというか、変えることで目的を達成することが可能になりますので、まあ、これはちょっと試行していただければいいと思います。どのくらいずらすかという問題につきましては、もうこれこそケースバイケースですので、一回頸骨領域に流れてしまったらば、その1センチ外へ出せば腓骨に流れるとかっていうことではあります。これはなかなかお話できませんので、もうその場で試してみていただくしかないですね。で、まあこれ一つですね。もう一つはその二頭筋とそれから半腱半膜腰筋の間の部分ということになりますけれども、ここは教科書的には座骨神経は大腿の高速のまあ下3分の1ぐらいで頸骨神経、腓骨神経に2つに分かれるっていうふうなことになっています。ですけども、まあ場合によってはもっと上で2つに分かれて、まあ、2つというか神経が分かれている場合もあると思いますし、場合によってはもう 梨状筋下行のところですでに腓骨神経そうあの脛骨神経分かれている場合がありますので、大体高速で行う場合にはとりあえず半腱半膜腰筋と二頭筋をしっかり確認して、まずその中央部、まあ中央というか割れ目の真ん中のところに刺入をしてみてください。でその時にどちらに流れるかということで、流れたかという結果によって最終的な目的が変わってきます。先ほど話したように脛骨領域なのか腓骨領域なのか、で経験的には比較的大体二頭筋寄りの方が座骨神経には流れやすいと思います。で、あまり響きが起きなければとりあえず大腿骨に当たるぐらいまでの深さ、これ二寸の針あれば十分に届きますので、ゆっくり行って骨の高速の部分に、まあ、ちょうど大腿の高速に針があるよということを、まあ、確認した上で、あとは深さの調節ですね。深すぎても大腿骨の高速に針が当たれば必ず流れるというわけではありませんので、そこから少し引き上げながらということを確認してみていただければと思います。と今回その座骨神経のところで座骨結節とそれから大腿の拘束というお話だけにしておきますけども、一つっていうか、まあ最初にも言いましたけども、大事なのはいきなり刺入をするとすごい響きが広範囲に出ることがありますので、そのなるべくまあ慣れてない初めての患者さんにはゆっくり入れてあげるというふうなことが大事かなと思います。次回は梨状筋下行部での通電ですね、その方法についてお話をさせていただきたいと思います。